では、はい。
じゃあ、アフターカーニバル深夜弁後編です。
はいです。
で、まあ、先週というか、前回というか、前回でいいや。ハルキと、まあ、保坂を問題にして、小説とは何かという問いをやってたんだけれども、その保坂の言う階層を使うなとか、一人称と三人称はどっちでも問題ないっていうところが、我々のハルキを読んできたところの小説感とちょっとぶつかるところがあるので、そこを問題にしてきたんだけど。
うん。そうだね。
まだ他にもあってね、その、同じテクニックのところについて保坂が書いてるところで、
うん。
リズムのいい小説はダメだって言うんだよね。これびっくりしたんだけど。
そうだね。
普通はね、普通はっていうか、
うん、
普通はそんなことをまず言わない。本当の普通はね、平凡な人たちは。で、ちょっと小説論を言うと、リズムこそ全てである。
うん、
中身じゃなくて、まあ、これはもう一応散々言われてきてることだけど、何を書くかである。いかに書くかである。
うん、
文体に思想が宿るとかさ、まあそういうことが言われてきて、まあ20世紀の小説の後半は内容よりも声が重視されたり、まあこれ詩の分野でもそうだよね。で、そこでリズムってものが、その一番おのずからの生命が宿るとこなんだという話が、まあいろいろ言われるわけじゃない。で、ちょうどその、さっきの春樹の1年前のインタビューでもね、小説が人を引きつけるっていういろんな要素の中でリズムってのはものすごく大きいんだ。で、フィッツジェラルドなんかは特にさ、あの人がそういう意味で評価する作家じゃん。で、一応その理想とする文学の中で、そのリズムが滞ってる小説ってのは一部の人が長く読んだり、たくさんの人が短編読むことあるけれど、たくさんの人が長い時期ずっと読み続ける小説ってのはリズムのいい小説。だから、心に届く、さっきちょっと読んだけど、心に届く小説を書くためにリズムのいいものを書きたいって言ってたわけじゃない。ところがさ、保坂は、これ何ページだったかな？要するにリズムのいい小説ってのは定型に出してるっていうわけだよね。つらつら書いてしまうものは問いをきちんと問えてないから、そういう書き淀むことも何もないんだ。でもそうじゃない。確かにそれはわかる。問いをきちんと問うことをしていくことによって、言い淀んだりなんかあるだろう。取っかかったり。その方がリアルだろう。わかるけど、でもその上でそこを通過しないと作品にならないんだよ。
まあそうだね。
だからこれがね、初心者のために言ってるからっていう段階だったらいいんだよ。でも最終的にそれが根本的な小説論だってなると、それは違うだろう。やっぱり面白さの源泉っていうのはリズムがいいってことになるだろう。っていうことだよね。
そうね。そうね。
だって一方では確かさ、音楽、小説だって音楽と同じような肉体性を持つって言ってんだよね。身体性とかさ。
確かにね。
それの源泉はリズムだろっていう。
そう。
いや、リズムだけじゃなくて、その小説の肉体性とは何かっていうのは別のところでもうちょっと言ってるんだけれど。
そう、そこは、まあ、意味してるところが違うのかもしれないけどね。ね、
そう、なんだろうね。
だから、あくまで、なんか、スラスラ書けるってのはおかしいっていう、そういうことなんだろうな。
そう。で、スラスラ読めることはいいわけ？
わかんねえ。まあでもさ、そこはさ、結構、俺は、よくわかんないよね。例えばカフカはさ、俺好きだけど、あれすらすら読めたことはないよ。正直言って。だけど、まあ、すらすら読める。非常にテンポのいい小説もあるし、大体、 あれじゃん。なんていうの、日本の作家なんかさ、やっぱり日本語で書かれてるから、結構スラスラ読めるしさ、大抵の場合が。
そうね、だからそれはカフカの場合は翻訳だってことも関係してるもんね。
まあそう、そういうのはある。
だからハルキはさ、翻訳するときに気をつけることで、
うん、
まさにリズムだって言ってる
んだ。そう、そうだね。リズムを損なわないっていうね。
うん。
うん、そうそう、うん。だってあれだよね。漱石なんてすげえ、いいよね。
そう、あの、愚美人草はきついんだけどね、微分だから。心はさ、教科書に載ってるわけだから、その高校生でも、
うん、
あの、言ってること難しいし、使ってる言葉も若干難しいはずなのに、
うん、
なんかこうまるで現代文のようにスラスラ読めるって、しかも意味が分かってくるっていう。
うん、
なんて分かりやすくて、過不足のない適切な表現でこう、すべてが伝わってくるんだろうって、あの高校生の時にそう思ったからね。
マイヒムだってそうだよね。やっぱあの、リズムとか絶対重要だよね。石炭を速
く。あれは分かりにくいけど、
まあ、分かりにくいけど、でも、その読んでて不快なリズムじゃなくてさ、すごくこう、心地いいテンポの良さっていうのを持ってるわけだよね、あれは。
うん。近代文ではないけどね。
うん。そうそう。近代文ではないけどね。うん。まあ、そりゃさ、近代文でさ、いや、近代文学者で、リズムの悪い作家ってさ、いないよね。正直言うと。うん。
白鳥なんか読みづらいってあるけれど、白鳥で独特のリズムあるんだよね。深沢七郎とかもそうだし。むしろ深沢七郎なんて音楽的なんて言われるしね。国木田トップなんか本当に名文だし。まあ、それは主観だと言わればそれまでだけど。
うん、まあ、主観は主観だろうけどなぁ。ただ、やっぱり大抵の場合翻訳はさ、そういうリズムは損なわれって言ってるから、読みづらいっていうのは多いよね。
うん、宮沢賢治なんかあの宇宙的なリズムをさ、その非時代的なね。その時代に根ざしてるんだけど、時代を超越したあのリズムってのはなかなか翻訳できないよね。
そうそう。ただ、さ、小説、例えばさ、佐藤亜紀なんかさ、そのあれなんだっけ、やっぱり小説論みたいなの書いてるよね。小説のストラテジーだったわ、
うん。
あれなんかでも言ってきて、やっぱり、あの人なんかはもう読む快楽っていうことを言うわけですよ。
うん。
で、あの人はもう、そこが一番だっていうね、感じがあって。だからそこはさ、穂坂とは全然違うよね、そういう意味ではね。
穂坂はさ、あの一応さ、ストーリーに根を置かない、って言ってるんだけれど、いろんな小説の面白さがあっていいはずだって言いつつ、
うん、
そういった保坂が言うところの小説のあり方に限定しようとしてるようなところあるよね。
うん、そうね。うん、そう。
面白いストーリーの面白いものは良くないとかな。
うん、そう。
それは乱暴な言い方だけど、リズムはスラスラ書けるのは良くないとかさ。
そう、だけど、ほら、ドストエフスキーのさ、カラマーゾフの新訳が出て、仮名なんとかっつったっけ？あの人。
うん。
あれなんかさ、カラマーゾフの真骨頂はリズムだって書いてるよね？あの人ね。そう。なんか、それこそその、スラスラ読めるっていうか、そう、ついつい読んでしまうみたいなのが、
うんうん、
そカラマーゾフの素晴らしいところだみたいなこと言っててさ、あ、そうなのって思ったわけですよ、俺は。なんか、ロシア文学ってすげえ読みづれっていう、そういう印象があるからさ。
あの、ドストエフスキーは意外とそうだよ。 あの、うん、話も面白いし。
まあ、話が面白いってのはわかるけどね。でも、貧しき人々とかさ、苦痛だったけどね、読んだときね。あんな
短い。貧しき人々を持ってこなくてもいいんだけど。
うん、短いのに、なんだよこれって思いながら。読んだ覚えがある。だから、うん
その、あの、保坂がカラマーゾフをついつい読んでしまうって言ったとこ、どこだっけ、それ。どこに書いてあったっけ。
ん？カラマーゾフ？
うん。
カラマーゾフは、違う。保坂じゃなくて。その、役者。新役した役者がさ。
ああ。あれでもさ、保坂も、ドストエフスキーの小説の面白さについてどっかで言ってたんだろ
う。あ、そう。
まあいいや、うん。いや、もう一つね。
うん。
これ、それこそ春木批判かとも思うんだけど。
うん。
いろんな小説の自由にしろ、小説入門にしろ、それからその前の本にしろ、うん、比喩を使うなって言うんだよ。猫は、ね、猫は何かを意味してるんじゃなくて、猫は猫として書け。それから、同じことのひっくり返して、カフカの虫のようなものの意味とか、それから、いろんなメタファーのものがあるけれど、それの意味を問うな。それをそれとして読め。っていうこと言うんだよ。で、その猫の話な、まあだから、あれは虫はただの何虫でもなく、あれは虫と書かれたものなんだっていう。で猫、僕は比喩は使わずに猫を猫として書くんだ。猫を何かの出汁にしない。比喩にしない。でこれもね、一方でわかるんだけれど、その、ある種の意味付けっていうのは、思考停止だったり、それ以上の観察停止だったりするっていうことなんだけどね。でも、これって何その、春樹の一見してメタファブルなとこも批判対象になるのかな。
え、例えばどういう、井戸とか
そう。
それ
から、別にわかんないけど、猫だって出てくるしね。その春樹がどういうつもりで書いてるか、比喩として書いてるっていう、保証はないけどね。それにね、ノルウェーの、森でさ、まあ、短編にもなったけど、ホタルがあるでしょ？
うん。
で、あれなんかさ、ホタルが、その、親友の自殺、ナオコが去ってしまったこと、
うん、
という僕の喪失と、同調するように描かれてるんだよ。
うん、
ホタルの、その、よるべない、その光の漂い方の、そういうホタルの描写がね、僕のその時の内面とシンクロするように描かれてるんだよ。
うん。
それは、まあ、ギリギリなんだけどね。
うん。
例えばそういうような描かれ方もすべきではないって言ってんのかさ。
よくわからんっすね。なるほどね。まあ、だから。
例えばそう、そこにね、ホタルが、例えば、やってきて、喪失している喪失感にさ、打ちしがられている僕。で、僕のセリフから、その、失って切ないというようなことは一切言われないわけで。
うん、
僕によって見られたところの心情描写、情景が、一人称で語られるだけなのね。その時にホタルが描かれても、ホタルはただそこに出てきてホタルとして描くべきだ。
うん、
描かれるべきだ。そう、ホタルとしてまあ、あるいは読まれるべきだ。
まあだから、安易な手段を取るなっていう、それはわかるよね。
それはわかるよ。
うん。そのレベルで言ってんだろうね、おそらくね。うん。だけどさ、現実的に、そもそも、実際生きてって、ある種の比喩をさ、読み取りながら我々は生きてるわけじゃないですか。例えば、なんかすごい安易なことを言えば、 なんだろうな、例えばこう、恋人に振られて、街を歩いてる時に夕立ちが降ったとかさ、一つなんか、ある種の自分の心象と重ね合わせたりするよね。それはさ、その、まあ実際本当にするかどうか別として、三分的に捉える人もいるかもしれないし、だけど、一つそういうのはさ、現実の中で我々自身行ってることでもあるわけじゃん。
うん。ただね、そこは重要なんだけどさ、一方では、そういう現実に生きてる我々が、そういうふうに安易な解釈をしながら生きてしまうことっていうのも批判対象になるものだ。
ああ、なるほどね。
うん。本当の世界のリアリティが、レアリティだな、真実在と言うけれど、
うんうん、
世界の実相を我々の日常の知覚認識では通常、見過ごしながら生きてるのが人間なんだよ。だから、ものをよく見て、そこをきちんと捉えるべきなんだよ。っていうことで言えば、そういう通常の日常知覚の認識の仕方っていうのは、ある種の批判対象になるよね。
うん、
でも同時にさ、
うん、
夢を、
うん、
昔の人間は真に受けたりして、その夢で見たことっていうのを日常現実に戻して、それを延長上で理解したりするわけ。日常の延長上で。
うん、
あるいは夢の延長上に日常があったりするわけ。でもそこではものすごくリアルに感じて、その中で生き生きと生きてたわけでしょ？で、今言ったさ、現実の中で、ある種の比喩を、
うん、
ある解釈をして、
うん、
それをまさに、比喩ではなく、比喩なんだけど、リアルのこととして受け取って生きていくっていうことを、否定してしまうと、
うん、
なんかこう人間の生き生きとしたリアリティってものも、物語性を生きていく。日常の中でも物語性とか虚構性を生きていくっていう、その人間のあり方自体も、なんかこう、批判されるよね。
うん、そうそうそう。だから、そんな完全に三分的に生きてる人はいないし、ある種の偶意っていうのを日常の中で読み取りながら我々は生きてるわけだから、うん、そうそうそう。
うん。
だからそれはさ、なんていうの。つまり、それは、比喩を用いることは、その、リアルである、あるいは、リアルに描くことと矛盾するわけじゃない。
うん、うん。
で、それ、だからそう考えるとさ、保坂はさ、結構、なんていうの、その階層形式にせよ、認証にせよ、今の、比喩にせよ、ある種の堕落を批判してるのはわかるんだけど、
うん、
その堕落した部分を形式そのものに還元させてしまって、あるいは比喩表現とか表現そのものに還元させてしまっていて、それちょっと危ういかもね。
うん。どういう危うさかね。
そうね、特に今の比喩に関しては、なんか危うい感じがするよな。
いや、まさにさ、物語ってのも一つの比喩だからさ、お話。
そうそう、
比喩イコールフィクションだとすると、うん、比喩を使うなってことは、虚構で語るなってことになっちゃうね。究極的に突き詰めちゃうね。
うん、
で、そんなことは保坂も言ってないわけで。
うん、
だから、どう捉えるかだよね。
うん。だけど、例えばその偶話はさ、神話とかでもいいけれども、小説ではないよね。リアルじゃないしね。
うん。
けれども、そこにはなんか、つまり、こう、交渉、口伝えで語り継がれてきたある物語の中には、一つ人間の本質的な何かが隠されてたりするわけでしょ。ユングとか、俺知らないけど、そういうのを、あぶり出していくわけだよね。精神分析。精神分析。まあ、なんか、
うんうん、
ああいう形で。ユングなんだっけ？
何が？
あれなんて言ったっけ？あのでっかい本。ああ、もうわかんねえや。まあいいや、そんなのはどうだって。 ともあれ、そういう、なんですか？ある、偶意っていうのは、決して、その、何かを読む際に、読み取ってく際にさ、単純に、こう、例えば雨が降ったら悲しいとか、そういうのとは違うと思うね。違うって言うとおかしいか。
なんかそうなの？いや、そうだ、そうで、多分、保坂も、だって夢を重視してるんだよ。夢のリアリティをね。それが最も源泉だって言ってんだから、その、ユングのような神話解釈にしろ、そういうところのリアル性を全然重要視してんだよ。だから、火を使うなっていうのは、その虚構のリアリティを、信頼してないってことではなくて、その思考停止、思考の突き詰めを、その不足を上げつらってんだよね。
まあ、それはわかるよ。
うん。
あれでしょ？いわゆる新聞の、あれみたいな、でしょ？定型的な常套句っていうことでしょ？
でもさ、それだけじゃなくて、猫を猫としてしか書かないっていうのをね、いかなる定型じゃなくても、比喩にいかなる比喩でもダメだ。あるいはカフカの虫を虫として読まずに、ある種の偶意として読むこともダメだ。って言ってんだよね。
しかしね、そういう読み方がどの、可能なんですか？そもそも。
いや、そこから何か可能かどうかを通っていくってことがわかるんだよ。まず、虫を虫として読むことから出発する。猫を猫として書くことから出発する。それで何が書けるか。
まあ、それはね、それは書き方としてはそうだろうね。当然ながら、比喩として書く書き方っていうのはあんま良くないだろうね。それはわかるよ。
でも、比喩として、例えば、村上春樹の小説論にさ、書きについて書くことが、何か違うことについて書いたことになる可能性がある。あることを書きたいときに、そのことを書くんじゃなくて、例えば、美味しい牡蠣の食べ方について書くことで、そのことが書けるかもしれない。とか、猫は、僕の中では仮説なんだっていう言い方してたんだけど、ちょっと、そこら辺はあんま詳しく覚えてないんだけどさ、だから一つの仮説として比喩を立ててね、そこから出発する。っていうことはさ、これはこういうことを偶意するとして、決めて書くこととちょっと違って、いわば比喩的に書くんだけれど、猫を猫として書いてはいないのかもしれないけれど、一つの問い立てとして、これをこういうふうなアレゴリカルにやっていくとどうなるのか、何が見えていくのかっていう問いの出発点にあって、それはね、どうなんだろうな。
まあ、だから、その、なんていうの。まあ、描くときの心構えとして読めばわかるっていうことだよね。比喩として書くな、比喩として読むなっていうのは。つまりさ、最初に想定して、例えば、ここに時計があるのは、これこれこういう意味として、出してきてる。例えば、納屋を焼く、あの納屋っていうのは、なんだっけ、
心の中の。
そうだ、そうそうそう、そういうような、なんとかであってみたいなさ。そういう、読み方っていうのを避けるべきだっていうのはわかるよね。ただ、結局、その納屋、納屋として読んでも、一つの物語の中から、なんていうの？ 結局はそこに偶意っていうのを、
うん、だからどこまでなやおなやとして読むことで、そうで完結できるのか。
うん、さあ、完全に完結しない。
どうやったってそこからはみ出て何か匂い立つものが出てくるよね、おのずからね。
うん。そりゃそうでしょうね。
多分そこは保坂も肯定すると思う。猫を猫として書き、猫を猫として読み切ると、本当に読み切れば、何かこう、立ち上がってくるものがある。うん、最初から猫を何かの偶意として読むんではなく、うん、猫を猫として読もうとした時に、初めてそこからそれを超え出る何かが、出て こないはずはないよね。
まあね、うん。まあだからそう、結局小説何でもさ、その、何ですか、映像みたいにパッと映せば、そう全部映るわけじゃなくて、勝手の選択によるわけだからさ、何が描かれるかっていうのはさ、そこに猫を出してきたっていうのは、おのずから意味が生じてくるよね。どうしたってね。その作品の中に配置されていることで、すでにもう、なんか意味合いが付着してるわけだから、さ、避けないと。ただ、うん、先に、ここでこう出してるから、こういう意味合いがあるんだとか、場面で、この心情とか、この人の心情と重ね合わせられてるんだとか、そういう読み方をすべきではない。っていうのならわかるよね、
うんうん。うん。
そうではなくて、とりあえずは、さ、猫は猫である。象は象である。という形で、読み、書き。で、その先に一つ、何ですか、その作品の中に、置ける、意味というのが、出てくるというような、表出されてくるというか、現れてくるという、そういうことなんじゃないの？違うのか？
いやー、そういうことなんだろうけど、一つ気になるのはさ、俺たちはその物語と小説をなんかごっちゃにしてるようなとこもあるんだけれど、
うん、
保坂は、その、例えば神話とかね、そういう力を信じていないわけでもないのに、
うん、
比喩を使うな、あるいはその比喩がフィクション、虚構性にも関わってくるんだとすれば、そこはそういう意味で否定してはいないにしろ、じゃあ何、物語、ストーリーも否定したりするからね、物語っていうものを、よりは、それとは違う小説っていうものを、俺は言いたいんだ。で、分けてんのか、いや、別に物語と小説分けてないよってことなのか。
なるほどね。
この、前回、保坂を放送した時にも文学を語ることが、その困難になってる中で、なぜ小説にこだわるのかっていう問いを出したけれど。
うん。
この時の小説って何かってことだよね。
うんうんうん。
で、これは、トートロジー的にその、小説って何かって、問うことが小説を書くことだっていう人だから、最初、小説って定義があって、それに向かって書いてるわけじゃないので、あんまり言えないんだけどさ。だけど、物語と、どういう分け方があるのか。
そうね。まあ、だから、ごくごく個人的な話をするとさ、その、こう最近あんまり小説読まないけど、昔はこう読んでたわけですよ。
うん。
それで、何が面白いかっていうとさ、小説はさ、やっぱり一つ読む際さ、なんか、ワクワクするわけじゃん。
うん。
だから、まあ、本当に、こう、物語の持つ力だよね。
うん。
っていうものをさ、俺は結構、信じていて、そう。物語が訴えてくるものっていうのはさ、結構、他とは全然違う。うん。だからなんか、街頭演説でどんなにでかい声、 張り上げてても、全く、ふーんって感じだけど、なんかその一つの物語の力っていうのは信じるわけですよ。
うんうん、
で、それと、もう一つは言葉そのものの持つ、なんか、魔力っていうかさ、選択される言葉だよね。その、単純に物語っていうだけだったら漫画でも映画でもいいわけだけれども、でもそれをその言葉によって書いていく。だからさっき言ったようなその階層とか認証っていうのはすごい大きな問題になってくんだけど、小説においては。
うん。
うん、認証っていうのは描けるのは小説だけだからね。そう。
で視点はあるけどね。
うん、視点はある。視点はあり得るけれども、でも例えば完全な一人称視点っていうのは、映画とか漫画では撮れないわけだよね、
うん。
うん。撮れるのかもしれないけど、かなり困難なわけだよ。で、あれは語り手の、思考っていうのを辿るっていうのは難しくて、映像はやっぱりあくまで映像でしかないから。で、そういう意味で、さ、言葉を用いるっていうことは大きいので、小説とは何かって言ったときに、その、物語を抜きに小説語れない、どうしても。うん。そう。
物語を抜きに行ってどういうこと？
物語を抜きに行って、だから、その、なんていうのかな。物語、なんだろうな。その、やっぱ物語であるっていうことは、すごい大事なんだよね。だから、春樹は最初、反物語的な小説を書くよね。
うん。
うん、で、それはすごくわかる。一つ、今自分たちが寄って立つ、もの、と、距離を取る。っていうことは重要だし、さ、何か語っていくときに、さ、これまでありとあらゆる物語っていうのは反復されてきて、ある種の堕落があって、さ、ただ、心地いい物語っていうのを、反復するっていう、そういう堕落の中で、ではもう、語ること、物語ることを、はできないのか、物語って成立しないのかっていうその不可能性の中から一つ距離をとって、物語を解体するっていう方向に、だから70年代くらいポストモダン小説みたいな流行るわけでしょ？
うん。
しか、筒井とか、あれちょっと後かな？よくわかんないけど。
まあ、春樹はそうではなかったけど、いわゆるポストモダン小説は、どっちかというと手法や理念が先行してたよね。まあ、春樹はそうではない形で同じようにそういう、ちょっと違うスタイル、まあ一応スタイルを選び取って、そうなったんだけどね。
そう。でも、やっぱり一つは時代が要請してきたっていうのもあるだろうし、だから、高橋源一郎だって、そういうね、物語を持たない小説っていうのを書いてみたりするし、あるいは、竜の最初の、ねえ、限りなく富に近いぐらい。まあ、あれ物語あるけどね。うん。でも、随分距離を取った形での書き方をしてたりするしさ。そう、自分の内面に入っていかない書き方とかを選択する。うん、で、そういったのは、なんていうのかな。つまり、堕落した。これまでの物語と一歩距離を取るっていう、さ、あったと思うんだけど、でもそれだけでは、やっぱりダメっていうかさ、そこで留まってたら、小説家としてダメなんじゃないかって思うわけじゃん。
うん。
そう。やっぱりそこで、それでもなお、物語ることの力あるストーリーを持つことの力を信じないと は作家として結構。
そう、だからね、あの、小説と物語、まあ、分ける分けない、もう難しい問題なんだけど、語ることと物語ることっていうのを一旦分けるとすると、
うん、
まあ、物語じゃなくて物語ることね。
うん、
どういう分けが成立するかな。つまり、半物語で、その、いかに語るかっていう意識の、まあ、保坂みたいにその小説を書くっていうのは、その問うことだ。これも含めてもいいかもしれないんだけど、その語ることっていう側と、まさに物語ることね。その、あの、動かしていく。その、帯同させ、リズムを作り、そして、なんていうのかな、おのずからの、その、生成エネルギーみたいなとこを発動させていくのかな、作家として。そういう意味での物語。物語ること。と、小説をいかに書くかっていう問いを持った書くこと、語ること。これは、別事ではないんだけど、まあ、分けることもできて、そこの整理をうまくしないと、保坂が言ってるようなことっていうのは語ることについてかな。でももう一度物語ることっていうのを含めて、まさに物語を入れてね、含めて考えないといけないっていうのが今言ってきたことなのかな。語ることだけじゃなくて物語ることっていう。
そうだね。俺は、まあそういうことだね。
まあただちょっといまいちその小説と物語の違いとか語ることと物語ることの違いってのはうまくよくわかんないね。整理できないね。
うん。できないね。俺もわかんないけど、ただ、結構残念に思うのは、その、例えば、最近の純文学、まあ、純文学全然読んでないけど、でも、こう、物語がもう放棄されてるような小説って多いよね。
うん。
で、なんか、それは、やっぱり文学の詩じゃないのかなって思うよね。俺はね。だって、ちょっと見返してみろよって思うもん。そもそも、カフカにしたって、まあ、ドストエフスキーでもいいけど、そもそも面白いじゃん。
うん。
うん。そうそう。話が、まず、で、シェイクスピアだっているし、ディケンズだって、ディケンズはもう、ストーリーテラーだしさ、そういう、なんだろう、あるいはヘミングウェイでもいいけれども、まず、ある面白いストーリーがあったはずなのに、どうしちゃったのよっていうね。
うん。
うん。というのがあって、俺は、だから物語の復権をすべきなんじゃないですかっていう気があるんだけど。
まあ、春樹なんか、ディケンズよりもドストエフスキーがもし偉大だとするなら、骨格の大きさだ。まあ、リズムの話とかもしてたかもしれないけど、骨格の太さだなと言ってたけどね。いや、そうなんだよね。ただ物語ることと語ることっていうの違いが、やっぱりうまく整理できないんだけどね。あの、カフカはね、ある意味ではさ、その反小説なわけでしょ？先見的な。
まあね。
で、まあ、まさに19世紀的な小説ではないわけだけど、まさに20世紀的でしかないわけで。 で、しかも先見的だみたいな感じで言われるんだけどさ、さっき映画と小説は、あるいは芝居と小説は違うっていう、さ、異なるところでちょっと話出てたんだけどさ、カフカの小説はさ、逆に言うとさ、カフカの小説が人物の思考について、思考が描かれるってことは滅多にないっていうんだよね。ただ人物たちがそこにいて物を言い合ったり経験したりするけれど、芝居のように。そいつらが何考えてるかっていうのは書かれないから分かんないっていう。まるで映像だってモノローグがなきゃそうだし、芝居もモノローグがなきゃ、そこでなされる人物との対話のみの場合はさ、あるいは行動のみの場合は分からないよね。そういう風にしてカフカの小説できてるっていうね。ある意味では、特殊だよね。特殊だよねって言ったって何も言ってないけど。なんていうのかな。
まあ特殊だよね。カフカいろいろな意味で特殊だけどね。
ちょっとここで戻ってってかね。まあいろいろ今言ってきたことは、最初にこれを言ってから言おうと思ってたことなんだけど、エルサレム賞のハルキのスピーチだったか、1年前のインタビューだったか忘れたけど、いい物語っていう話はしたじゃない？で、いい物語って何かってことなの。で、それはハルキによると、人の心に届くものを書きたいって言ってたから、まずは人の心に届くものだよね。でなぜ人の心に届くかって言ったら面白いからだよ。もう一度読みたいとか、もう一度味わいたいとか、ずっと読んでいたいとか、もう一度この意味について咀嚼したいとか、そのように思えるものだよね。で、最終的にそういうふうに読んだり味わったり咀嚼してるうちに、その小説とかその物語ってのは、あたかも実在、まさにリアリティだけど、歴史的実在であるかのようになるよね。この人物は本当にいたとか、いたって別に本当にそう思い込むわけじゃなくて、まるでそのように感じることだよね。実際その、穂坂もさ、ある体験をしたときにね、カフカの小説のようだって感じたつ。普通はさ、フィクションを読んで、現実のようだって思うんだけど、本当に優れてる小説っていうのは、現実を見て、あ、フィクションのようだ、カフカの小説のようだって感じる。で、この場合はその、フィクションの方にリアリティがある。で、どうしてそういうことになるかというと、カフカが夢と同じ強度を持った書き方をしたからだって言って、夢はそういうリアリティの、夢こそがリアリティの源泉だって話に行くんだけど、それは後ほど後でまた夢の話で言うけどね。カフカっていうのはその夢と同じで目の前にいる相手だけが全てで、当面やらなければならないことが全ての夢に描かれていて、なんかそれについての判断解釈とか人物の思考的中身の内面とかね、そういうことは描かれないっていう。で、まあ、さっき今の話戻るけど、その、歴史的実在であるかのように感じるよね。本当に。人物は歴史的人物であるかのように感じるし。で、重要なのは、その人物の実在性とか、その話のリアリティとか、あるいは、その物語に流れる時間のリアリティね。時間の実在感。その四季をありありと、その、まさに一年が流れたならさ、あ、一年が流れて、ああ、この人物はこういうふうに時を過ごしたとか、時を虚しく過ごしたとか、年が取ったなとかさ、小説内の時間なのに、その時間すら実在感を帯びて感じることがあるよね。で、そういうような実在感、リアリティっていうのはなぜ生まれるのかと。物語。どっから生まれるのか。で、穂坂自身さ、面白いものはすべて何らかの意味でリアリティがあって、リアリティのないものはどんな意味でも面白くは感じられないはずだって言ってんだよね。だからさ、面白さを否定してないんだよ、多分。
なるほどね。まあ、そうだろうね。
だから、さっき人の心に届くいい物語ってのは、面白い からもう一度読みたいと思って読み味わい続けて、でそのうちにその小説内の出来事っていうのがまるで歴史的実在のように感じられてくる、
うん、
ってことなんだ、
うん、でも単純に面白いっていうと、まあ本当に別に一回しか読まないけど面白いって
の
ある、
そうそうそう、だから面白さの中身っていうのは、それこそ面白いっていうのは小説の面白さっていうのはいっぱいあるべきだって言って、うん、こういうものも面白いはずだって、保坂は、その、まあ、いろんなガルシア・マルクスとかさ、ラテン文学の面白さとかさ、いろんなものを出してくるんだけど、それから読みにくいこういう文章だって、一つの、びっくりだけど、面白いものとして数えられるんだよ。
うん。
ってこと言うんだけどね。だからこの、単純に面白いエンターテイメント小説を、もし、こういうものに、と、区別するなら、じゃあ、本当の意味で面白いってどういうことか。もちろん単に笑えるっていう意味じゃないからね。本当に面白いっていうのはどういうことかっていうことを今度はやっていかなきゃいけないんだけど、一つヒントになるのはリアリティがあるってことだよね。
うん、
その一回読んで終わりの面白いもの、今あるかもしれないけれど。
うん、いや、あるんじゃないかな、結構。うん。そういうのにも結構あると思うね。
うん、でもさ。
うん。
本当の意味での面白さが、
うん。
あれば人の心に届き、そして残る。歴史的実在であるかのようになる。
うん、
その、ことと、単純に読んで面白い、うん、読んで単純に読んで面白いってことは別にいいことなんだけど、一回読んで終わってしまう。なんか分かった気になる。もうすぐに分かって、すぐに咀嚼して、すぐに消費してしまう。っていうことは、本当に面白いって言えるかどうかだよね。それは、ある意味で飽きてんね。一回で終わって
る。飽きてね。
何度でも読めるってのは飽きないから本当に面白い。
うん、
この人の人生をもう一度味わいたい。その歴史的実在であるかのようなこの人物のこの悲しみや、この出来事によるこの喜びや、そういうものをもう一度味わいたいと思うのは、
うん、
まさにそこに実在感、リアリティ、その人物がそこに本当にいるっていうふうに感じなかったら、そうはもう一度読み返せないんだ。そういう面白さ。
そういうことなのかな。なるほどね。まあそうかもね。そう言われるとそうかもしれない。
うん。でね、そのリアリティ。
うん。
を感じるものはある種の面白さがあるんだ、
うん、
そのまさに歴史的実在であるかのようになるってことなんだけれど、例えばちょっと難しい話をするとね、なんとかであるっていう存在と何々がある、何々がいるっていう存在を分けて考えた哲学者がいるんだよ。これ久喜修造って人なんだ、
うん、
久喜修造が初めてじゃないんだけど、それ可能的存在と現実的存在って言うんだけど、まあそれはいいとして、その何々であるっていう言い方で表される存在は何々でないを含む。裏側に。常に何々でないことを含む。でも、何々がいるって書いた時には、そういう現実しかないわけ。何々がいないってことを含まないわけ。で、小説で書かれるその実在ってのは、まさに何々であるっていう風に感じられるようじゃダメなんだよ、
うん。
まさに何々がある、何々がいるっていう風に、そう書けばそうなるわけじゃない。例えば、A がいるって書いたらそうなるってことじゃないよ、もちろん。
うん、
読んだ時に、まさに例えば、ラスコルニコフならラスコルニコフがそこにいるって感じられるってのは、ラスコルニコフがそこにいないってことを感じないんだよ。ラスコニコフがまさにそこにいるって感じること。あるいは彼の罪が、あ、罪があるなぁと感じること。 となったときに、そのさっき言った歴史的実在って言ったけど、リアリティがあるっていうふうに、まさに小説の中にそこにリアルがあるってことなんだよね。それがであるようなあり方では、いや、こんなやついないよとかね。こんなやついないよって言い方だとちょっとある。これはこうではないよとか、こういう性格ではないよとか。定義だと、定義的に書くとそうなっちゃうのかな。まあ、なんかよくわかんないけど、例えば源氏物語のさ、光源氏っていうのはさ、ちょっといないような人物なんだ。変なやつなんだよ。でも、現実にはなんか変なやつで、よく考えると変なんだけど、でもまさにこういう人物が、このようにしか生きられなかった、この光源氏という人物が、いたという現実、これは否定しようもない。っていう風に感じられてくることが、さっき言った、がある、がいるっていう、その実在感。
うん。
光源氏が、いや、こんな奴はおかしいよっていう風になるんだと、それは、であるっていう感じなんだけど。
うん。
いや、そうじゃなくて、変だけど、このような光源氏っていうものがまさにそこに実在するんだっていうような描かれ方、感じ方が、その、がいる、があるっていうような実在感なの。
うんうんうん、まあでも、そうだとして、それは何によるんだろうね。その差は何によるのかっていうのが。うん。そうそう。そこだよね。
だからそれはね、やはり、源氏物語の場合は、宣長が、元に宣長が物のあれを尽くすっていう形で、光源氏が、ありとあらゆるもの、光源氏だけじゃないけど、ありとあらゆる物のあれを尽くしたっていうふうな感じで言われてるんだけど、さっき我々の春樹の話でいくと、丹念に子が描かれたかっていうことで、関わってくる話だよ。
丹念にこう描くってどういうことよ。
だからさ、
うん、
さっきはディグニティ・オブ・ザ・インディビジュアル・ソウルっていうのが出てきたんだけれど、かけがえのない人間の存在というものが、生と死の物語、愛の物語、悲しみや恐怖にも触れる物語、腹がねじれるほど笑える物語を通して描かれる。そのことを通してしか逆に言えば、描きえないものなんで。
うん。
抽象的にこうなんて描けない。
うんうん。それは物語ってことだね。ここは、春樹は、春樹はっきりと物語という言い方してるね。
うん。笑える話、震える話、生と死の話、愛の話。で、そのこととの出来事や人物、他の人物、事物との関係性を通して、かけがえのない、かけがえのない存在ってのが描かれるんだよ。だってさ、そういうものと関係のない存在ってものがあったとして、それだけでかけがえがないってことはないんだよ。何かと関係し合ってるからこそ、かけがえがないって言うわけでしょ？かけがえのない人間の存在ってものを描くことだって言ってんだけど、それを描くためには、人、他者や、世界、いろんなものと関わり合っているからこそ、関係性があるからこそ、だから具体的に言うとね、人が一期一会で、一期一会でいろんなものと出会うよね。人だけじゃなくて、なんだろう、砂浜で拾ったちっちゃな小石とかね。でもそれがどうしようもなく愛おしく思えたり、それを翻って自分の存在がかけがえなく思ったりするのは、たまたまそこで出会った。その一回性があるからね。一回性の関係があるからね。で、出会ったことのその関係性があるから、子というものの存在がかけがえなくなっていくんだよ。それぞれの子という存在が。で、それが描けるのは、そうした出来事、出会ったということよりは出来事、そこで何か共有したり、喜んだり、悲しんだりしたことを通して、描くってことなの。
そういや、前にさ、なんかそこら辺の 話で、あれ、第2回だっけ ?1 回だっけ、なんか、ちょっと、議論してたことがあったような気がするんだよね。なんだっけ、俺はさ、だから、技術的な、技法的な何かが必要なんじゃないかみたいなことを言ってたことがあったと思うんでね、その、丹念に描くっていう際に、
それどう、勉強を描くとか。
ああ、そうそうそう、それをどうかのかって言ったときに、俺はなんか、ある方法みたいなのが必要となってくるという話をしてて、今の話でもちょっとそれふと思ったんだよね。そう。だから、その、丹念に描くっていうのが、まあ、本当になんとなくで言うと、その、近代においては可能だったのかもしれないけれども、今この現代においてはちょっと不可能な時代になってるんじゃないかっていう、そういう気がする。だから、ちょっとこう、いろいろ、出すとさ、なんだっけ、唐谷の、なんとかの起源、近代日本文学の起源だっけ？
うん。
なんかでさ、その、内面の発見って風景の発見となんか言うじゃん。
うん。
風景の発見によって内面の発見っていうのが、事後的にというか、その、何？行われるというかさ、
うん、
そう。で、だけどさ、今我々はその、内面さえもさ、結構ある、堕落があって、定型に出してるっていうか、その、一種の、その、我々の一つ一つの苦しみとか悩みさえも、交換可能なものになってきているので、だから、ただそれを、そのまま描いても、さも、なんか、なんていうの？ふーん、みたいな。感じになってしまう。うん、そういう悩みね。わかるわかるみたいな。本当にわかってんのかみたいな感じになってしまうと。いう、
うん、
そういう極めて不可能な時代において、なんか、こう、描く、丹念に描くってどう可能なのかなっていうね。それちょっと、俺自身、疑問に感じてて、だから、この間、技術的な何かブレイクスルーっていうのがあるんじゃないのかなって、技術による方法によるブレイクスルーみたいなのがあるのかなって思ったんでね。それで、まあ、なんか聞いててその関係性っていう話で言えば、単に関係性が描かれてるってだけじゃダメだよね、おそらくは。その関係性の描かれ方っていうのが結構大事だと思うんだけれども、その、なんだろうな。なんだろうな。パッと出てこないけど。だから例えば、例を出すと、春樹のさ、その、パン屋最終劇はさ、奥さんとの関係性の物語だけれども、あれは、
うん、
奥さんがさ、なんかショットガン持ってたりするじゃん。
うん。
そうそうそう。で、あの話は、
出してきたんだって
そうそう。で、あの話のさ、やっぱりメインになるのはさ、その夫婦関係の構築がいまいち、軌道に乗ってないっていうことが一つ呪いとして機能してるんだよね。
うん。
我々は呪われてるって言ったときに、あ、呪われているじゃないか。パン屋襲撃の話をしてて、あれは呪いだったんだって言ったときに、奥さんが、そうだ、これは呪いなんだっていう背景には、その、夫婦関係のなんかギクシャクした部分、 ていうのが一つ呪いとして機能し始めたんだよね、あの時点でね。
うん。
で、だからこそもう一度、パン屋を襲撃しなければならないんだと、呪いを解くためには。
うん。
そういう儀式的なことを、通すことによって、しか我々先に進めないっていうことで、まあ、マクドナルドを襲撃するわけだけれども。
え、それでしか先行けないって判断したの奥さんであって。夫もそうだ。
夫は違う。そうそうそう。違うね。そう。で、だからさ、その、この関係性で言えば、いわばさ、私にとって奥さんはすでにさ、というか、むしろ、この事件を通して、よりブラックボックスになってるよね。
うん。
うん。見えないものになってるよね。
うん。
そう。で、だからこそ回想っていう形式がおそらくは取られてるんだろうけれども、さ、あのことを、妻に話したらよかったのかどうかっていう言い方をしたりするんだと思うんだけれども、
うん。
一つだから、関係性を描く、こう描くっていう時に、肝になってくるのは、なんだろうな。じゃあ描けないっていうことだよね。うん、そう。じゃあ関係が構築し得ないっていうかさ、簡単には成立し、簡単に成立しないっていうのかな、なんていうのかな、そう、ある種の儀礼的、
なんか今、途切れてるね。
あ、途切れてる。そうか、なんでだろう。そう。
大丈夫かな。
こっちは。
いやさ、ノルウェーの森で、例えば、親友キズキに死なれたこと。ナオコにも自殺されたこと。これは一つの、関係性が構築できなかったという関係性の成立なんだよ。だって出会ってるわけだし、だってさ、確かにナオコに自殺されて、ナオコを救い切ることはできなかった。だけど、それを救めて、ナオコという人間に出会ってやりとりしたっていうことが、ものすごく大きく僕に関わってきたわけじゃない。死なれたことも含めて。で、そのことが、ある種のかけがえのなさ。
うん、それはそうだよね。
ナオコにしろ、僕にしろね。
うん。
を、確保するわけじゃない。
うん、そうだね。
だから関係性が成立するしないっていうことよりも、なんていうのかな。
だから、
関わることの、次元がもうちょっと、広いんだよね、だから。
もちろんそうなんだけど、なんていうか、その、つまり、ここで、その、描く際に留意しないといけないのは何かっていうと、つまり、さっき言ってた、一回読んで、終わってしまう小説と、何度も読み返したくなる小説の差は何かっていうと、俺は思ったのは、なんていうのかな。その、特にさ、我々結構心惹かれる小説ってのはさ、ちょっと傾向はっきりしてるじゃん。つまり、これまで読んできた中では、ギャッツビーとかさ、あるいは、戦争の方もそうだったけれども、一人称で書かれているわけだよ。そして、一つ重要なのは、主人公は、その語り手じゃなくて、違う人だよね。ギャッツビーだったりするし、それから、戦争の方は、若干微妙だけれども、やっぱり千秋っていうさ、かなり、 大きな自分の半身を担うような人物が出てくるわけだよね。
うん。
で、そうしたときに、じゃあ、八海や千秋っていうのは私にとって、明快かっていうと、すごくこう、不明瞭じゃない？
うん。
うん、つまり、彼ら自身、八海だった。八海に惹かれるけれども、でも、一方ですごい不愉快な人物である。
うん。
ということを言うし、千秋に関しては、千秋何をしてたのか、何を考えてたのか、さっぱりわかんない、
うん、うん。親友だけどね。
そう、親友だけど。で、そういう具合に、その、ある種の関係性の構築が、できないっていうのと違うんだよね。できてるのに、理解し得ないっていうか、だから結局、これは技術的な話になるけれども、我々自身、そうであるように、こっちが、何ですか？非常にこう、親切かなんかで相手に対して何かを言って、相手は何でかよくわかんないけど、ムッとして、それで、うん、口を聞かなくなって、お互い、あいつはこういうことで、なんだろう、まあ、こういうふうにお互い思ってるんだろうみたいなことを考えてたら、もっと全然違う次元の問題が存在したっていうように、その、小説描かれる際に、その、矢印の方向がさ、単純になりがちなんだよね。大抵の小説っていうのは。
うん。
こう言った、それに対して相手はこう言った。ところが、実際にはもっと複雑で、相手はこう思うだろうから、それを配慮してこう言ったら、相手はそれを全く違う部分で誤解して、こう言ったっていう、うん。
だから、すれ違いの、すれ違わないし、すれ違うとしても単純なすれ違いになっちゃうってことね。
そう。だから、なんていうの、さ、架空の、私やあなたを想定して会話してるわけだよ、我々は。
うん。
うん。で、そういう、なんていうのかな。何ですかね。メタな私というか。
うん。
そう。そういったものを想起させるかどうかっていうのが、まあ個人的には面白さにつながってるので。
それはだからさっき言ったね、光源氏がいるっていうことの実在感にかかってくるんだよ。
うん。
それが感じられるってことだよね。
うん。
メタなとこまで感じられるってことは。
うん。
おそらく。
まあね。うん、だから、なんていうのかな。そこはさ、むしろ、すごい技術的な問題になってくるんじゃないかなっていう。まあ人間に対する洞察もあるんだろうけれども。だってそういう風に書くのって大変じゃない？
ごく簡単に。技術って言っちゃうと、
うん、
テクニック専攻の言い方になるから。
でも、なんかそういうことかなっていう。
だからいかに書くかのとこになっていくんだけど、関係性を描く、その描き方でね、単に、
まあそうだよね。
単にその出会いました。なんかこう付き合いましたっていう、それを描いたら関係性を描いたことになるのかって言ったら、そうじゃないってことだよね。
そうね。そう。もちろん。
でも、ね、そこまでいかなくても、
うん、
さっき言った、こう丹念に描くためには、
うん、
その、この存在、こというそのディグニティを、描くためには、単に、その、 その個人だけを光を当てればいいんじゃなくて、関係性の中にある子を描くべきだ。そしてその出来事や人物や笑える話なり震える話なり、その中で描く時によって初めて子が丹念に描かれるんだ。かけがえない存在として描かれるんだ。
なるほど。
っていうことを言った時には、そのレベルがどうなのかな。
丹念に描くってのは
どういうこと
なのかって、つまりね、
なんだろうな。
まあ、難しいよね。ちなみにさ、補佐官小説って読んだ？
うん。俺昔、ゼミでも読んでる。
うん。俺全然覚えてない、あれ。何読んだんだ？
おさ、あ、明け方の猫。
あ、
そうか。大阪の小説はさ、ストーリーは覚えてないよ。
ほんと全然覚えてないんだよね、俺、小説、大阪。結構面白いの？
いや、面白い。それはストーリー的な面白さじゃないね。でも。
なるほどね。ほんとわかんないんだよね。明け方の猫。そうそうそう、猫だよね。そう、猫好きっていうね。河村みなとが猫は好きなんだよって言って終わりになったあれね。そう、それかよっていう。まあ、そりゃそうだけどさって。はあ、まあ、覚えてるけど。でもよく覚えてないんだよね。
そうね。まあ、いや、その最終的な課題として、その関係性を描くとき、あるいはこの尊厳を丹念に描くってことは、答えは我々が今以前やってきたアンダーグラウンドあたりのとこで言ってたことにあると思うけど。
そのまんまだけどね。
まあ、ちょっと、あれだね。カフカの話も、しなければいけないし、夢のリアリティっていうのをしなければいけないんだけど、とりあえず今週は、
そうですね、はい、長くなりましたので
終了いたしましょう。
はい、じゃあ、
ずいぶん今度の放送は真面目になりましたけど、まあ最近あの低たらくが
そうですね、
くだらない放送が続きましたから。前回はちょっと面白かったけどね。
なんだっけ前回って。
そう、覚えてないところが面白かったんで。
あ、そう。え、前回？
次から次へとなんか話が飛んだ雑談の。
あの、あれ？
そう、団地妻
の。団地のね、そうそうそうそう。なんか、まあ雑談。
ああいう放送が続いたから、まあたまにはハードな感じでお届けしたわけです。
はい。では。
はい。じゃあ、次回はまた、
また、
また、補佐小説で、頑張りたいと思います。はい。
では、では、では。